国分寺の青少年ナンバー79令和4年3月1日発行発行国分寺市教育委員会編集国分寺市青少年委員国分寺市教育委員会教育部社会教育課電話042-574-4044わんぱく学校連帯創造実践わんぱく学校は連帯仲間同士協力して活動に取り組もう創造目的を達成するために考え工夫しよう実践何事にも自ら進んでチャレンジしようをテーマとして市内在住の小学校5、6年生を対象にデイキャンプ市内探索、ボランティア体験、宿泊実習などの活動を通して、感受性や人間性を伸ばし、地域の未来のリーダーを育成しています。班活動を通じて、考え方や性格の違う人と出会い、お互いを認め合い、仲間へと成長することを目的とした学校です。年間を通して活動を行っています。表です。令和3年度活動内容。日程、会場、テーマ、活動内容の順です。9回あります。第1回、4月11日日曜、光スポーツセンター第一体育室。開講式。開講式、役割決め、仲間づくりレクリエーション。第2回、7月11日日曜、光プラザから拝島駅北口、郷土を知る、1、玉川上水チャレンジウォーク。江戸時代から東京の飲料水を支えていた玉川上水について親しみ学ぶ。班で協力しながら玉川上水に沿って約 13km を歩く。第3回、9月5日日曜、光スポーツセンター第一体育室、お年寄りとの接し方を学ぶ、認知症サポーター養成講座受講、わんぱくニュース作成発表。第4回、9月19日日曜、野川近辺、都立武蔵野の森公園、都立野川公園、郷土を知る、2、プチ遠足、ウォークラリー。午前、プチ遠足で地域を知る。午後、ウォークラリーで班のチームワークを高める。第5回、10月31日日曜、光スポーツセンター第一体育室、ハンディキャップ学習。視覚障害や盲導犬について理解を深める。わんぱくニュース作成発表。第6回、11月14日日曜、羽村の関から立川公園陸上競技場。郷土を知る、3、玉川チャレンジウォーク。東京の飲料水を支える玉川について親しみ学ぶ。班で協力しながら玉川に沿って約 18km を歩く。第7回、12月5日日曜、都立野川公園少年キャンプ場。デイキャンプで野外体験。午前、メタルマッチを使った火起こし体験。午後、反対抗ゲームでチームワークを高める。第8回、1月16日日曜、市内農園。郷土を知る、4。国ベジ収穫体験。国ベジに親しみ学ぶ。農業や食に対する理解を深める。第9回、3月21日祝日予定。光スポーツセンター第一体育室。閉講式。閉講式で1年の活動の総まとめを行う。表終わり。写真があります。 屋外での数十人の集合写真です。写真終わり。令和3年度の野外での活動を紹介します。5つあります。7月11日日曜、郷土を知る1、玉川上水チャレンジウォーク。2年前に羽村の関から光プラザまでの約 20km を歩きましたが、今回は光プラザから拝島駅北口までの約 13km をクイズやレクリエーションをしながら班で協力して歩きました。セミが鳴き始めた梅雨の晴れ間の玉川上水でカモやコイが泳いでいるのを見たり、ヘビ、カナヘビ、カメ、スッポンを見つけたり、バッタやトンボを捕まえたりと、わんぱく学校生は歩きながら時には立ち止まって自然を満喫していました。7月11日日曜の活動については、国分寺市教育広報誌学びが循環する町国分寺令和3年11月号ナンバー21でも紹介しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、子どもたちが柵越しに上水を見下ろしています。2枚目、上水の水面近くに降りられる場所での活動の様子です。写真終わり。9月19日日曜、郷土を知る2、プチ遠足ウォークラリー。午前中は JR 東小金井駅南口から都立武蔵野の森公園まで、東京大学運動会馬術部の馬や三鷹の水車水車を見たり、調布飛行場展望デッキから伊豆諸島に飛び立つ飛行機を見て歓声を上げたり、軍用機を敵の空襲から守るための格納庫掩体壕を見学したりと、地域を知るプチ遠足で楽しみました。午後は都立野川公園全体を大きく使ったウォークラリーで班のチームワークを高めました。青少年地域リーダーもウォークラリーのブースを担当してくれました。写真が2枚あります。1枚目、子どもたちが展望デッキで外を見ています。2枚目、芝生の広場で4人の子どもたちがシートのようなものを広げています。写真終わり。11月14日日曜、郷土を知る3、玉川チャレンジウォーク。羽村の関から立川公園陸上競技場まで玉川沿いを、その土地をテーマにしたクイズを解きながら、班員同士協力して歩きました。約 18km という長い距離でしたが、天気も良く、また紅葉の時期だったこともあり、いつもと違う景色を楽しみながら、仲間と励まし合って気持ちよく歩き切ることができました。写真が2枚あります。1枚目、川沿いの土手の上を数人の子どもたちが歩いています。2枚目、河川敷で遊んでいる様子です。写真終わり。12月5日日曜、デイキャンプで野外体験。午前中は火起こしについて学びました。これまでは新聞紙と組んだ薪にライターなどで火をつけ、主に火のコントロールの仕方を学びましたが、今回はほぐした麻紐にメタルマッチ、火起こしの道具で起こした火花を飛ばし、牛乳パック、薪と順番に燃やすことで、自分たちの手で火を作り育てることに挑戦しました。マッチやライターより安全に携帯でき、水に濡れても使えるメタルマッチでの火起こしは初めての体験でしたが、災害時にも役立つことを学びました。また、例年は大きい鍋でご飯を炊いていましたが、今回は個別に特殊な不織布の袋にお米を入れて茹でることで炊きました。午後は班対抗ゲームで班のチームワークを高め盛り上がりました。12月5日日曜の活動については、国分寺市教育広報誌 学びが循環する町国分寺令和4年3月号ナンバー22でも紹介しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。写真が2枚あります。1枚目、2人の子供がしゃがんで鍋をかけたかまどを見ています。2枚目、公園で十数人の子供たちが向かい合って2列に並んでじゃんけんをしています。写真終わり。1月16日日曜、郷土を知る丸4、国分寺収穫体験。市内の農家が大切に育てているジャガイモの収穫体験をすることで国分寺に親しみ理解を深めました。農家の方にジャガイモの栽培、収穫の際に気をつけることを教えてもらい、丁寧に収穫することができました。自分たちの手で収穫したことによって、実際に店舗で売られている国分寺が、もともとは畑でどのように栽培されているのかを知ることができる貴重な体験となりました。写真が2枚あります。1枚目、畑に子供たちが並んで、説明を聞いています。2枚目、収穫の様子です。写真終わり。わんぱく学校では次年度も参加者を募集します。仲間と一緒にいろいろな体験を通して地域で活躍する未来のリーダーを目指してみませんか。詳しくは4月1日号市報をご覧ください。問い合わせ先、社会教育課、電話042-574-4044。青少年地域リーダー講習会、未来の地域のリーダーを目指して。青少年地域リーダー講習会は、市内在住の中学生、高校生、大学生を対象に、地域で活躍する未来のリーダーを育成するための講習会です。国分寺市内のイベントにボランティアスタッフとして参加したり、わんぱく学校生と一緒に活動することで、リーダーとして必要なコミュニケーション、リーダーシップ、リスクマネジメントなどのスキルを身につけていきます。表です。令和3年度活動内容。日程、会場、テーマ、活動内容の順です。7回あります。第1回、4月11日日曜、光プラザ、開講式。開講式、青少年地域リーダーとしての基礎、心構えを学ぶ。第2回、7月10日土曜、光プラザ、レクリエーションの練習。青少年地域リーダーとしての力をつける。レクリエーションを企画から学ぶ。第3回、9月19日日曜、午前、光プラザ、午後、都立野川公園、レクリエーションの企画と実践。わんぱく学校のウォークラリーで、レクリエーション、パンチアウト、カモフラージュを実施。第4回、10月24日日曜、市役所諸湖島会議室、杉の湖公園、恋が久保公民館。地域のイベントへのボランティア参加、1。青少年育成中央地区委員会、ハロウィンウォークラリーで、レクリエーション、コウモリの通路、魔女の尋問、蜘蛛の糸を実施。第5回、11月23日祝日、都立武蔵国分寺公園、西本地区。地域のイベントへのボランティア参加、2。青少年育成地区委員会、5地区合同行事で、レクリエーション、10メートル走、30秒を当てろ、蜘蛛の糸を実施。第6回、12月12日日曜、市役所諸湖島会議室、市内農園。地域のイベントへのボランティア参加、3。青少年育成中央地区委員会、ジャガイモ掘りで、レクリエーション、丸×クイズを実施。第7回、 3月6日日曜予定。光スポーツセンター第一体育室、閉校式。閉校式で1年の活動の総まとめを行う。表、終わり。写真が1枚あります。十数人の子どもたちの集合写真です。写真、終わり。今年度はボランティアとして地域の行事、イベントにたくさん参加することができました。そのうち次の2つの活動を紹介します。10月24日日曜、青少年育成中央地区委員会、ハロウィンウォークラリーへのボランティア参加。青少年育成中央地区委員会主催のハロウィンウォークラリーにボランティアとして参加しました。青少年地域リーダー講習会がテーマにしているおもてなしの心を大切に、担当するチェックポイントでのレクリエーションでクイズの出題やゲームの進行を行いました。ウォークラリーの参加者に楽しんでもらうために、思い思いのハロウィンの仮装で出迎え、イベントを盛り上げました。写真が2枚あります。1枚目、5、6人の子どもたちが集まって立っています。中には大きな帽子をかぶったり、ドレスのようなものを着ている子どももいます。2枚目、動物の耳のようなものがついた帽子をかぶった子どもの足元に十数枚のカードが置かれています。そこに3、4人の子どもたちが集まってきています。写真、終わり。11月23日、祝日。青少年育成地区委員会5地区合同行事へのボランティア参加。青少年育成地区委員会5地区合同行事のスタンプラリーにボランティアとして参加しました。スタンプラリー開始前には300人を超える参加者の前で堂々と青少年地域リーダーを紹介する挨拶を披露し、着実な成長を感じました。低学年にも分かりやすい言葉を使って大きな声でゆっくり説明したり、目線を合わせるためにかがんで説明したりと、おもてなしの心を大切に活動することで、担当したブースで子どもたちに楽しんでもらうことができました。写真が3枚あります。1枚目、腰を下ろした大勢の子どもたちの前で大きな子どもたちが話をしています。2枚目、スタートラインと思われる場所に5、6人の子どもたちが並んでいます。3枚目、スタンプラリーのチェックポイントでしょうか。3、4人の大きな子どもの周りに5、6人の小さな子どもたちが集まっています。写真、終わり。青少年地域リーダー講習会では、次年度も参加者を募集します。青少年地域リーダー講習会で出会える仲間と一緒に、地域で活躍する未来のリーダーを目指してみませんか。詳しくは4月1日号司法をご覧ください。問い合わせ先、社会教育課、電話 042-574-4044。 国分寺市放課後子どもプラン。令和4年度から参加するための申請方法が電子申請になります。国分寺市放課後子どもプランとは、市教育委員会では市内在住の小学1から6年生を対象に、子どもたちの安全で安心な居場所を提供するため、国分寺市放課後子どもプランを実施しています。各小学校の保護者を中心とした実施委員会が、学校や地域の方と協力して、子どもたちが安全で健やかに過ごせるよう、遊びの場、学びの場、体験交流の場を運営しています。遊びの場、校庭を利用して自由に遊べます。学びの場、特別教室など室内で学習、宿題等、 ができます。体験・交流の場、指導者、主に地域の方の下で様々な体験ができます。令和4年度から参加するための申請方法が変わります。仮称、令和4年度国分寺市放課後子どもプラン参加申請フォームでの電子申請をお願いいたします。申請がないと参加ができません。電子申請が困難な場合は、社会教育課まで連絡してください。申請期間、令和4年4月6日水曜から令和4年4月7日木曜。期限を過ぎても申請はできますが、参加可能日が遅れる可能性があります。申請方法、仮称、令和4年度国分寺市放課後子どもプラン参加申請フォームでの電子申請。申請フォームの URL、QR コードが掲載されたお便りを各小学校で配布します。また、市ホームページにも掲載します。写真が2枚あります。1枚目、校庭でボールで遊んでいる子どもたちの様子です。2枚目、6、7人の子どもたちが一輪車に乗っています。写真終わり。問い合わせ先、社会教育課、電話 042-574-4044。